ジオ。この番組は沖縄県内一の TW ブログの中から気になるあのブロガーをご紹介します。ナビゲーターのあやです。26回目のゲストはマーケティングコンサルタント石木豊さんをお迎えします。石木さんはこの春から TW ブログで石木豊の超わかりやすいニュース解説をスタートしました。これまでに沖縄のオンリーワン企業、そして続編の沖縄に学ぶ成功の法則くくるで売れを出版し、県内書店でベストセラーになっています。ご存知の方も多いかもしれませんね。石木さんのお仕事、マーケティングコンサルタントについてお聞きします。100年企業コンサルタントとは、日本一厳しい市場沖縄で成功する企業とは。それではお聞きください。 T ラジオ26回目のゲストは100年企業コンサルタントの石木豊さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずこの肩書き、100年企業コンサルタント、面白いというか珍しいネーミングだなというふうに感じたんですけれども。
そうですね、まあ、100年というのは今、ね、1年1年こう数えるところにかける100ですけど、うん、結局、まあ、そこの年数とか、はい、そういうのではなくてですね、まあ、長く続く企業というのが、はい、実はまあ根底にあるというか、
はい、
で僕はあの会社名がオンリーワンマーケティングっていうのをつけてるんですけど、
はい、
結局オンリーワンの企業っていうのは長く続くんです、
はい、
だから、まあ、長く続く企業とはちょっと長いですよね、
はい、
で、まあ、分かりやすくじゃあ100年とつけてるという感じですね。
あ、なるほど、
はい。
まあ、じゃあ具体的にはそのマーケティングのコンサルタントをなさっていて、それが、まあ、オンリーワンで長く続く企業になりますようにっていうことなんですね。
そうですね、そこを、まあ、うん、そういう長く続く企業を支援する、うん、まあ、コンサルタントっていうのはまあ支援ですんで、
はい、
してるということですね、はい、
でこのコンサルタント、まあ、コンサルティングをやるようになったきっかけっていうのは何かあるんですか？
そうですね、まあ、僕はもともといろんな企業のですね、企画開発をずっとやっておりまして、
はい、
で、まあ、10年前、まあ、あるメーカーのですね、企画開発をやめた時点で、はい、まあ、コンサルを一応いろいろと支援を したいなと、いろんな支援というよりも、まあ、いろんな企業の企画開発、
はい、
に携わりたいなと。で、まあ、それがまあコンサルという形になったんですけど、
はい、
今沖縄の企業の中で企画開発ってなかなかね、部門が、人数がほら沖縄企業って小さいじゃないですか。
そうですね、規模が、う
ん、でその中で専門部署があるところって少ないですよ。
ああ、そう言われてみるとそうかもしれないです ね、う
ん、少ないんで、うん、だから、まあ、自分がそういう、こう経験値を生かしながら、うん、そういう企画部門のブレーンというか、
うん、
そういう感じで、まあ、まあ一緒にやろうみたいな、うん、そういう感じですね、
うん、
だから経営コンサルタントみたいな感じでたまに言われる場合があるんですけど、うん、全然違うというかですね、まあ、現場でこう泥臭く一緒に作り上げると。
ああ、なるほど、かなり現場密着主義。
そうですね、そういう感じでやってますね。
うん、で今の話に出てきたのとちょっとつながるのかなというのがあったんですけれども、
はい、
その、まあ、沖縄はそんなに規模が大きい企業がないということで、
はい、
で石木さん あの、まあ、ブログの自己紹介の部分を、うん、あの拝見したところ、
はい、
まあ、日本一厳しい市場で成功するオンリーワンマーケティングっていうキーワードが出てきたんですね、
はいはい、
でやっぱり沖縄って日本一厳しいですかね。
そうです、うん、だってマーケットが130万人、うん、約130万人しかいないですね、
はい、
でそれも離島圏ですよね、
はい、
離島でいっぱい、例えば宮古も含めてさらにまた小さい、はい、ところもあると、でバラバラだと、
うん、
やっぱそこだと、まあ、僕らもマーケティングでもうそれイコールもう 売る範囲って決まってくるわけです、
はい、
でかつ人口も少ない、その規模も制限がある、
はい、
要するに陸続きじゃないから制限があるわけですよ、うんうん、かつ所得が一番低いじゃないですか、
うん、そうですね、
とすると、うん、購買する金額って低いんで、うん、まあ、そこでイコールもビジネスって厳しいなと。
あ、なるほど、
うん、例のセブンイレブンさんも保険に進出してないですね。
そうですよね、
やっぱ厳しいの分かるわけですよ、合わないと。
あ、そうなんですね、うん、
やっぱりドミナント形式でこのセブンイレブンやってるんで、あ、全然合わないと思いますね。
へ
え、OK、なんだ、要するに、まあ、一応利益は出るかもしれんけど、うん、そんな儲けないと、
うん、
やってもどうかなみたいなっていうのがあると思います。
うん、
だからその沖縄のマーケットに厳しいんで、うん、そこでじゃあ成功することってすごいことじゃないかなと、逆に厳しいから鍛えられるっていうか、うん、
はい、
いかにじゃあその沖縄のこう厳しい中で成功するかと、自分の方でこう支援してると、
うん、
ことですよね。
じゃあやっぱり沖縄の、まあ、企業をまあ、応援したいっていうのがやっぱりありますか。
基本的には沖縄のためにっていうのが、うん、大きな目標というか、うん、自分のライフワークっていうかですね、
はい、
あって、でそのためにじゃあその手段としてビジネスで成功、うん、もっともっと沖縄の企業もですねこうクオリティっていうか、ね、うん、そこをこう高めていくことによって全国に通用する、
はい、
なんかベンチマークされるような企業になってほしいっていうかね、はい、でそうすることによって成功するわけじゃないですか、
はい、
でそれがもう事例こうなんいろんな事例が出てくると、
はい、
それに真似するっていうか追随する企業さんも出てくるわけじゃ
ない、はい、
ああ成功してる、うん、じゃあうちもこういう感じでやればいいんだみたいな、はい、でそうするといろんな小さな企業ですけどいろんな企業が出てきて、で、こう点がねよく線になって面になるみたいなね、うんうん、というふうな感じで、まあトータルとして、
はい、
沖縄が活性化するんじゃないか
と。ああ、なるほど。
というふうな、まあ沖縄はまあよくするっていうかね、なんかもう本当に、まあ理想ですけど、うん、そこのまあ一つの自分の役割っていうか、
うん、
として今やってますね、うん、現場で汗をかいてるっていう感じですね。
うん、なるほど。プロフィールを見ていますと、はい、プラザハウスさんなどの大きい会社の方であったり、うん、あとも個人でゼリーとかを作ってる個人の事業主の方であったり、はいはい、あとはまた県立高校と民間企業との共同開発の提案をしていたりっていう風に、はい、かなり、まあ、コンサルティングをなさってる範囲がすごく広いなっていう風に感じたんですけれども、うん、選ぶ基準みたいなのっていうのはご自身の中で何か持ってらっしゃるんですか。
いや基本的にないです、
うん、
というか、僕らは基本的にマーケティングという分野のカテゴリーで、
はい、
私やってるんで、
はい、
けどマーケティングっていうのはですね、例えばその地域、
はい、
での例えばそのブランド作りもそうですよね。あとそのその中ではどうしようかっていうのもあるわけです。だからどうしようかっていうところにマーケティングってすごく必要なんです、
うん、
なんかしたいけどちょっとなんか知恵っていうかですね、うん、やり方方法ないみたいな、なんかもやもやっとしてるのお手伝いというか、
うん、
ですのでそこはもう逆に学校であろうが、なんていうの、企業であろうが地域であろうが、はい、まあ、個人であろうが、うん、変わらないですよ、
はい、
なんとかしたいっていうのはなんか皆さん持ってますよね、
うんうん、
そこに答えすると、
はい、
ですのでいろんな、さっきおっしゃったんですよ、さまざまな業種業態の方が相談されます、うん、で、はい、まあ、できる範囲でそれにお答えしてるという感じですね、
はい、まあ、ずばりマーケティングって楽しいですか。
そうですね、うん、今言ったようにですね、そのマーケティングをして、うん、結果が出るっていうのが一番楽しいです。
うん、
別にマーケティングでは手段ですよね、
はい、
でその方法、要するにマーケティングを活用することによって、その今まで例えば売れなかったものがね、全然売れなかった、さっき言ったゼリーもそうですけど、
はい、
全然売れなかったと、
はい、
でもこういう視点でたらいいですよということをアドバイスしてもらえると それが売れなかった方が今1万個売れるわけですよ、
ゼリー。ね、すごいですよね。
それが何百万になるわけですよ、うん、というふうな結果が残るともう本当にそこに喜びを感じるっていうか、
はい、
だから企業が良くなることによってその僕がこうアドバイスした先ですね、人でやったり、
はい、
うん、だからそこが喜びっていうか、あ、こうやればいけるんだ、こういう考え方で、やればいいんだみたいな、ね、うん、そこを知ってもらうことがなんかねすごくこちらとしては嬉しいっていうかね、
なるほど、
考え方をこう変えるっていうか価値観を変えるみたいなね、
うん、
要するにその売り上げとかその結果もあれですけど価値観を変えるその、ことがなんかすごくいいのかな、
まあ、そういうのを含めるとあのコーチングも含まれてるっていうこと
ね。そうですね、だから、さっき言ったようにじゃあ売り上げを上げました、うん、結果を残しましたっていうのは確かにそこは一つ目的の達成ではあるんですけど、
はい、
要するにそことやっぱ人間との例えば、経営者ですと全問答をずっとするわけですよ、うん、なぜこのビジネスをするんですかということをですね深く深く入るわけです、
はい、
そうしないと企業コンセプトとかもできないし、それがこう商品コンセプトとか、物に現れてくるんです、
はい、
ですので何でこのビジネスをするんですか、うん、金儲けしたいんですか、
うん、
いや、まあ、それはそれでいいんですよ、金儲けしてるんだそれでいいわけだし、うん、そのやり方でいいんじゃないですかみたいな感じになるの でそういうことをなんかこう関わって、まあ、これをコーチングっていうかですね、うん、要するにその経営理念とかをお互いこう人として内観しないとやっぱりいけないんで、そういう部分をこう掘り下げていくと、
うん、
役割とかね、今は企業の役割、人の役割みたいな感じでこう沿わせていく、これがまあコーチングスタイルみたいな感じになってますけど、うんうん、独自のコーチングですね、
うん、なるほど、
をやってると、
うん、
だからそうしないとさっき言ったマーケティング技術ですね、
はい、
とやっぱりマッチング、
うん、
やっぱりテクニックだけうまくなってもですね、うん、長く続かないんですよ、
うん、なるほど、うん、
だからテクニック、よくテクニック論を教えるマーケティングでテクニックであるんですけど、
はい、
それをだけやっちゃうとなんかね無味乾燥になる、
うんうんうん、
なんか心が止まらないから無味乾燥になって、うん、じゃあ売り上げになるわけです、
うん、
そうすると逆になんか本末転倒になってしまって儲ければいいみたいな、うん、なってしまうと、
はい、
そうすると長く続かないと、だからコーチング、人を掘り下げるという部分が必要になってくるわけです、
うん、まあ、一口にまあコンサルタントといっても、
うん、
まあ、もういろんな方面からいろいろこう要素を合わせて支援をしていくことが大切なんですね。
そうですね、うん、だから僕らも、まあ、僕はこう人格的に作られてるとかじゃなくてですね、要するにどれだけその哲学 を、
はい、
を組み立てることができるかと、
うん、
要するに概念ってすごく見えないじゃないですか、
うん、
コンセプト見えないわけじゃないですか、はい、そこをデザインしていくっていうか、ね、いう力がやっぱり必要だと思うんですよ、
うん、
そこだって人を掘り下げていっていくって部分と、さっき言った人間的に豊かになりました、哲学的にしっかりしました、じゃあ物が売れますか、売れませんとなるわけです、
うん、はい、
その時にちゃんとマーケティングという手法で、じゃあこういうスキルでこういう、なんていうのノウハウをちゃんと売れにすると、
うん、
ただその、内面的な充実と、まあ、あれね、技術的な充実っていうかな、外面的な充実っていうか、
はい、
そこを一緒に、だからすごく多方面ですよ、
うん、そうですよね、
だから、うん、だから一方的なそのもう見方で見るんじゃなくて、
うん、
もう多方面で見ていくと、
うん、
いうふうなものが、要するに複眼思考というか、いやこれはこう、テクニックでこうしますよっていうのが結構あるんですけど、だからそれって一つの手段でしかならないんで、
うん、
やっぱさっき言ったように長く続かない、やっぱ複眼思考で物事を見る力がないとやっぱり難しいですよね。
そうですね、必要ですね絶対、
はい、
うん、で今、はい、お聞きしたお話でもすごく沖縄でこう何か、
はい、
こう企業をやってらっしゃる方にはためになったかと思うんですが、 ズバリですね、うん、こう沖縄の企業にこれが絶対ないとダメだというか、うん、これは絶対あった方がいいっていう一言何かあったら教えてください、
うん、そうですね、一つですね言えるのは基本的に情報力がやっぱり欠けてるのかな、
はい、
情報の大切さっていうか、そこを例えばお金をかけて、
はい、
例えば僕はあの日経のブログ解説を、うん、ニュース解説してますけど、例えばこういう情報誌で習得するということが大事っていうかね、うん、でかつそれは情報がじゃああるっていうわけじゃなくて、それを活用する例えば戦略とか、うん、例えばその企画とか、うん、じゃあそれをじゃあどうやって導くかという出口とかっていうふうな情報に価値を感じるマインドっていうか、
うん、なるほど、
そこでなんですかね、
うん、ただ情報持ってるだけでもダメで、うん、そこをいかに活用するかというか、
そうです、
結びつけるか、
うん、だからそう、やっぱ情報、マーケティングを知ってる、例えばあの戦略を知ってる、企画をできるというふうな企業っていうのは情報をしっかり掴んでますよね、
はい、これ絶対あのね、この事業主の方とか聞いていらっしゃったら、ぜひそういった、ね、視点でまた自分のこう環境を見直してみて、取り入れてみていただきたいですね。
そうですね、
うん、
だからあの沖縄のさっき言った企業で企画が少ない、
はい、
別に部署がですね、
はい、
あるようでないんですね、
うん、
大きなところでもは一応あるんですけど、小さいところでもその企画をする重要性とかですね、要はそこにそのこう会社の資本というかですね、
はい、
そこをこう注入する時間をかけるというふうなですね、人をこう振り分けるとかですね、そういうのがないのもですね、さっき言った情報の価値を知らないというか、
うん、
のを感じますね、
うん、
だからそこら辺を今おっしゃったように沖縄の企業がもっとそういう情報の価値を知ることによって、
はい、
なんかあ企画する戦略する、うん、マーケティングするみたいな、うん、その需要性ってね、おのずと気づいてくるんですよね、
うん、
そこができるようになると沖縄企業が、もっと僕は伸びると思いますよ、
うん、
全然そんな大きく規模が大きくなくて、
はい、
例えば小さくてもなんかキラリと光るオンリーワンの企業になれるのかな、そういう企業がもっともっと僕は増えてくると思いますよ。
うーん、なるほど、
沖縄だから僕はできると思うんですね。
うん、
はい、
ね、増えていってほしいですね。
そうですね、うん、はい、
いかがでしたか。オンリーワンを育てる100年企業コンサルタントのお仕事、興味深かったですね。この続きは来週、いよいよ日経新聞を読むコツをお聞きします。好評連載中のビジネスブログ意識豊かの超わかりやすいニュース解説無料セミナーが6月18日に開催されます。若手中堅ビジネスパーソンの方々必見です。6月18日木曜日、時間は19時から、会場沖縄コンベンションセンターです。なお参加は無料ですが、事前に申し込み受付が必要です。定員50名ですのでお早めに。セミナーのお申し込み、詳しい情報は意識豊かの超わかりやすいニュース解説ブログでチェックしてみてください。Tラジオのブログにリンクを貼っていますよ。番組を聞いてのご感想お待ちしています。 Tラジオfb1997.com まで。次回もお楽しみに。ナビゲーターはあや、制作はフィードバックでした。